どうも、オレンジです。
どうも、ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。種ラジは、毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は、東京の街をふらふら、マイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。ポンさん、お便りをいただいたそうで。
はい。
ぜひ、お願いします。
では、早速参りましょう。はい、ペンネーム、清美さんからいただきました。
ありがとうございます。
オレンジさん、ポンさん、こんにちは。いつもまったり拝聴しています。以前、タネラジでも習慣の話をされていたと思いますが、私の習慣は、掃除中にタネラジを聞くことです。最近のタネラジは聞いていて本当にほっとします。笑い。
どうかな？ほっとするかな？
疑い深いですけどね、でも20485月病の回では久しぶりに質問するオレンジさんと、質問を咀嚼しながらなかなか答えないポンさんの攻防が垣間見え、緊張感が走りました。笑い。一体どうなると思いハラハラしていたところ、残り6分のところ6分ほどのところで急展開。仕事とは何か、人生とは何かを考えさせられる素晴らしい回でした。私は複数の仕事を掛け持ちしていて、どの仕事もチームで行います。仕事をやる仲間はほとんどの人が私とは違った属性や肩書き、年齢、考え方の人ばかりです。最初は戸惑うことも多くて、そのうち楽しく雑談したり協力したりしながら、みんなで稼いで生きていけるのかは考えてみるとすごく面白いなと思います。一方で、SNS では自分と似た人をフォローしていたはずなのに、考え方や言葉選びの少しの違いが気になって疲れてしまったりもします。文字だけ、言葉だけでのやりとりの限界を感じたりもしています。お二人は実際に会う人の中で、この人とは絶対にバイブス合わないだろうな、と思ったけど、意外と付き合えた人の記憶はありますか？大昔の記憶でも、もしあればお聞かせください。先日とてもいい人間百景を見ましたので、今度またお便り書きますと。
おー、ありがとうございます。
はい、ということで清美さん、ありがとうございました。
なるほど、5月病の回、攻防ですね。ポンさんとオレンジとの攻防が繰り広げられて、ハラハラさせてしまっていた回というところで恐縮ではありますけれども。急展開しましたかね？しましたね。そうですね。最後の方で、ちゃんとした話にようやくなっていったかなっていう感じはあったんですけど、仕事とは何か、人生とは何かを考えさせられる素晴らしい回でしたか。よかった。そうであれば、何よりでございますが、
はい。
僕もそうですね。清美さんと同じく、複数の仕事を掛け持ちしていて、一応、どの仕事もチームではやっていたりはするので、で、年齢とか属性もそうですね。女性が結構僕働いてる先では多いので、属性も違うし、まあ、肩書き社長とかもいれば、平野社員の方もいれば、外部の方もいらっしゃればって感じなんで、本当いろいろな人が一緒に働いてるっていうのは共通するところでは、あるなぁと思って読んでいたんですけど、最後のあれですよね、うん。実際に会う人の中で、この人とは絶対バイブス合わないだろうなと思ったけれど、意外と付き合えた人の記憶。
うん。
これどうなんだろうなぁ。互いにどう思うかわかんないけど、俺、ポンさん、最初会った時に会うかなぁって思ってたっていうか、なんか今一つ覚えてないんですよね。最初にその、種ラジを始めようっていうことになった、新宿の紀ノ国屋における TBS ラジオさん主催のドラマについてのイベントっていうのがあって、で、まあその、イベント終わった後に、アカシアっていうね、ロールキャベツの美味しいお店、新宿のお店行って、それで飯食えてそこで話したって記憶はあるんですけど、
はい。
なんか、最初に会って、ね、とある、まあ、コワーキングスペースでお会いしてはいるんですけど、最初に会った時の記憶があんまりなくって、多分、その最初からあんまり会う感じではないというか、今までに僕がその、友達付き合いとかしてきた人の中ではあんまりいるタイプではなかったような記憶があるので、 そこから一応ね、今、週に1回1時間ですか、ちょいですか、なんか話せる中にはなってきていると思うので、そういう意味では、なんか、まさしく、そういうケースなのかなとも思いつつ、あとは、今の職場とかね、あの、新しい職場って話もこの前しましたけど、結構、まあ、上の世代の女性と、僕よりもっと若い世代の女性で、若い世代の女性さんがどっちかというと本部の社員さんだったりするので、それだけではないですけど、バイブス的な意味、ちゃんとこう、うまくやっていけるかしらっていうところは、やっぱり最初の方ではあったけれども、なんか、一日じっくりと、なんだろう、オンザジョブトレーニングみたいな感じで、現地でね、いろいろと教えてもらいながら、仕事を一緒にやっていくと、なんとなく、最初にやった緊張感とかストレスみたいなものは、なくなっていっているかなーって、まだね、最初なので、確実につかめてる感じではないですけど、やっぱりなんか対話を重ねていくこととか、それこそ、なんか相手との違いをいかに認め合っていくかみたいなところが大事になってくるのかしらんっていうところを今また改めて思ってたのにしますけど、まあ、ポンさんとの関係、
ね、ちなみにあれだよね、うん、前回のこの5月病の回っていうのは、はい、オレンジさんが、まあ、新しい職場というか仕事を始めるっていう風なところから、
うん、
まあ、仕事はスタート、どういう風なことを考えたらいいかとか、まあちょっと人間関係不安だよみたいな話をされてたっていうところからの話なんですけど、俺はどういうふうに思われてたの？このバイブスっていうおっしゃってるのは、だからなんか、なんか合わないわけじゃん、何かが。
そうですね。なんて言うんだろうね。共鳴してないっていうか、リズム感というか。
そこをもうちょっと教えてよ。まあ、さらだけど、
ね、
そこ。
いや、覚えてない、
さっきは覚えてないってしか言ってないから、印象のないやつが、っていう感じよ。
なので、ね、その、イベントの時は明確に覚えてるんですけど、最初に会った時、普通にまあね、一応その、コワーキングスペース自体がね、結構、交流を促進してくれて、イベントとかもやってくれているような場所だったので、そこのイベントとかでお話ししてんのかな、
覚えてないってこと？それとも、その、はい、反りが合わないなと思ったってことはどっちなんですか？
その、具体的なそう、あったタイミングとか覚えてないんですよ。覚えてないし、
かつ、
多分、さっき言った通り、その、今までの友達付き合いとかの関係性の中にはいないタイプの人なので、そういう意味では、
どうタイプ？合うかな？どういうタイプ？
合わない。なんでしょうね。どういうタイプなんだろう。
だってわざわざ違うって言うんだから。
ね、違うんです
よ。まあ、年が上とかそういうのは
あ。あ、それもありますね。
ただ、だってそもそもだけど、オレンジさんがこのラジオをやろうって私に声かけたわけだから。
うん、
あの時はね。だから、そうでしょうね、その、まあまあ、その、ほとんど知らない人に、そういうことを言うのかなと思うじゃん。
ほとんど知らない人ってわけでもないですよね。結構多分その前に喋っていたから、たまたまイベントで会って、あ、共通の興味だよね、みたいなところで言ってるところだったのかな。あ、サンさんは明確に覚えてるんですか？それを多分話してもらった方が。
いやいや、だ僕は、とても真面目な方で、
うん、はいはい。
その、あと、まあ、共通のね、知り合いとかもいるわけですけど、はい、なんかこう、まあ、ちゃんと話をしてくれる人だなとか、
うんうんうん、
あと、そういうマナーにコミュニケーションを取るとか、まあ、本当に小さい話題、私が拾いたいような話題について、うん、一緒に喋ってくれるような感じもあったし、まあそもそもだけどそのイベントで、ドラマのね、うん、まあ今のドラマについての論評をするみたいな、はい、まあそれは5年ぐらい前ですけど、だからドラマの論評ってありそうでなかったり、なんかこう単に人気、はいだけみたいな感じもあるんですけど、そこにこう分析を込めていくみたいな話は、まあ、僕は面白かったなと思いつつも、うん、なかなかこういう話する人いないだろうなと思ってたところにその人がいたから、
その人
ですね、あ、じゃあ、はい、オレンジさんが、うん、だからオレンジさんはきっと喋りたい、喋ってくれるだろうし、まあ何より喋りたいって言ってるんだから、まあ私ラジオ好きなんでね、うんうんはいはい、っていう、だから元の印象で言うと、そういう真面目な人とかいうのもあったし、
はいはい。
うん、まあ、あと、編集っていう、まあ、大枠の業種についてらっしゃるっていうのも、まあ、僕的には、安心感があったんで。
当時そうでしたっけ？そっか、編集の仕事してたか。当時。
まあ、だから、反りが合う合わないというか、その、そんな特殊な人だと思ってなかったんですよ。うんうん、
ああ、本当ですか。今はじゃあ特殊な人だと思っていらっしゃるっていう、そこの。
はい。
ああ、逆にバイブス合わねえなっていう感じになってきちゃったってことですね。
だから、だんだんその合うとか合わないとかは、もうどうでも良くなってくるっていうか、
ああ、でもそれはあるかもしれないな。
まあ、合う、合わないとか、合わせようとするかとか。
はいはいはいはい。
っていうことじゃない？
結構そうっすね。合わないって、っていうより、なんか本当にさっきも言いましたけど、その、明確になんか違うなっていう、あ、もちろん共通するポイントの方が、ポンさんとの関係性では多い気がするんだけど、違いみたいなものを、受け入れ、その、楽しんでいくみたいなところが、近いような感じはしてますね、今までのプロセス的には。なんか役割分担がなされていくというか。
そうだよね。でも考えたらその多くの知り合いっていうのは、なんかその最初に反りが合うかみたいなことで言うと、多分さっきオリンジさん言ってたけど、うん、なんか向こうの問題じゃないんだよね。こっちの問題が結構大きいんだよね。
うん。
緊張しているとか、どう振る舞ったらいいか、自分の方が困ってるっていう時の相手って、相手がすごく突拍子もなくさ、なんか独特な人であるってことも、まあ、なくはないよ。そういう人もいます。うん、本当に、なんでこんな喋り方するんだろうみたいな、ね、印象悪い人が、だんだんと、まあ、それはこの人の個性で、喋り方は嫌な人だけど、真面目に取り組んでることもあるし、なんていうかな、その言ってる理由は一応あるんだろうなっていうふうに、まあ、後からほぐれてくるパターンもあるんで、まあ、それもあるんだけど、大体の場合はこっちが緊張してるみたいなことが、大きくて、だから相手をちゃんと見る余裕がないことっていうことの方が、まあ、うん、あるのかなと思うけどね。まあ、我々の場合は特に。はい。
ちなみに SNS とかどうですか？僕もこれわかるんですよ。SNS では自分と似た人をフォローしていたはずなのに、考え方や言葉選びの少しの違いが気になって疲れてしまったりもしますってすごくあって、僕、うん、結構やっぱだから元々は自分自身の映画とか漫画とか、はい、漫画ないが音楽とか、そういうもので、興味、ドラマとかも含めて、好きなものが近い人をフォローしていたんだが、だんだんその、なんて言うんだろうな、いろんな、相手が、興味を持っているジャンルが他にどんどん広がって、例えば僕が興味がないファッションとかの話題が出てきたりすると、なんとなく近しい興味の人だからそれにも興味を持たなければいけないのかな、みたいな感じがしてしまって、どんどんそれが広がっていく。ドラマにおいても、今まで僕は地上波だけで住んでいたのが、どんどん配信ドラマ、海外の配信ドラマでも、しかもそれもニッチなものとかにもどんどん広がっていくみたいなケースが起きてしまって、ちょっと疲れてしまうみたいなものもあったりとか、はい、やっぱり細かいね、政治的な気持ち、まあ、明確にその逆側、どちらかというと僕は左側なんで、右側になっていくと転向していくとかいう話ではないんだけど、なんか微妙なその政治的な思想の差異みたいなものが気になってしまって、勝手にですよね、こっちも。だから向こうは発信してるだけなんで、別に僕は絡んでないので、それを見ていって、どんどんストレス、勝手なモヤモヤストレスを感じるみたいなところは、あったりして、結構フォロワーを制限したりはしましたね。そこら辺をなんか気にせずに見られる人みたいなところをフォローしていったみたいなのありますけど、ポンさんどうですか？こういう感じってあります？まあ SNS そんなやってないっていうのもあると思うんですけど。
最近 YouTube すごい見てまして。
マジですか？今？
はい。
そうか。
もう、はい、いや、今って別に YouTube いっぱいみんな見てると思いますけど、
うん、
腰が痛いとかね。腰が痛いとかさ、肩が痛いみたいなことで、YouTube とか見るわけ。で、そうすると、もうこれをやったら一発で治りますみたいなやつとか、あとこんなことやっても一切意味がないみたいなこととかを教えてくれる、ありがたい YouTube が、YouTuber がいっぱいいるのよ。
大丈夫ですか？陰謀論に行かないですか？大丈夫ですか？その方向性は。健康は危険ですよ。
いや、ほんと危険なのよ。ああいうのって、体操とかを教えてくれるから、
はい、
何度も何度も見たりするわけ。 この、ストレッチをやればいいですよって言って、でもほら、また見ながらやりたいじゃない？で、そうすると、再生回数増えるんだろうな、いいな、これって、なんかちょっと、関心もしたりもしたんですけど、俺でもなんかね、この人とは反りが合わないなって人の動画も全然見れるんだよね。
ああ、体操の人とか特にそうでしょうね、筋肉系の人とかね。
まあ、筋肉系の人って別に、まあまあその喋るわけじゃないっていうのもあるんですけど、なんかその距離感っていうのが、まあ、その YouTube も使い方によっては、まあちょっと偏ってるけど、そのコメント欄とかにさ、語ったりとかするし、はい、よくまあ地上波のテレビよりも YouTube ってあの距離感の近さを感じているから、信頼も置けるし、まあハマってしまうみたいな話もありますけど、だからもしかしたらそのツイッターみたいなテキストベースとかインスタグラムみたいなそのまあ気軽な写真投稿とかそういうふうなものよりもちょっと YouTube の方が僕は距離があるんじゃなかろうかって感じてて、でちょっと客観的に
遠いっていう意味合い？自分より遠いっていう感じ？
そうそうそう、まあ自分より遠いというかその自分と一致したものでなくても大丈夫っていう気持ちはあるから。だから、まあ、極端言うと別にその、政治的な発言とかも、俺全然逆側とかも見たいもんね。
なるほど。いきなり。
逆手がまあ
その、マッスルのお兄さんが、トランプ支持を表明したとしても面白がれるみたいなことですよね。
なかなかそれしないけどね。その人は多分そういうこと考えてるから、絶対にそういうことしないんだけど、だからむしろやってほしいよ。そういう人の政治的な話とか。ああ、やっぱりそうだったのかなとか、あ、なんか意外と複雑だなとか、なんか僕、あると思うんだよね。その、仕事とかに紐づく何か考え方みたいな思考性とか。まあ、でもそういうのってあんまりこう映像には出てこないんですけど。まあ、とにかく、だから何、SNS 上での発信事を、その、しっかり、全人格的に受け止めたいっていう気持ちもわかりつつ、なんか僕は結構分けてるというか、道具的に使っている意識で、見ているつもりなんですけど、でもそれをこう分けられないっていう気持ちになると、苦しいよね。この人いい人だと思ったからフォローしたのにってなっちゃうと、なんか辛いなって思うから、その辺こう、人格と目的っていうのを分けられるといいんだけど、その辺、なんか難しいなって思いますね。なんか聞いてて。
なんかそうっすね。SNS とかはそういうこと複数アカウント持っていて、それぞれのアカウントで別の人格を持つみたいなことがあったりするから、いよいよ仕事とかでそういう SNS とかやっていくと、そこら辺の疲れみたいな。まあ、逆にね、それで割り切れるみたいな、なんか自分の正直なものを裏アカウントでは出せるみたいな若者も多かったりするみたいなので、そういう意味では、まあ、どっちもあるんだろうなと思いつつ、僕としてはそれは難しいなみたいなところで、ちょっと今日のテーマに入っていきたいなと思っているので、まず、きよみさんありがとうございます。いろいろと書いていただいて。
ありがとうございました。
考えることができたので、ちょっとつながる話ではあるんですが、
二重百景よろしくお願いします。
あ、そうですよ。ぜひぜひ送っていただくと、はい、ポンさんのコーナーでね、紹介されると思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、話通じるんですけど、まあ、前回かな、前々回かな、その、まあ、新しい職場に入ったみたいなところで、最初、どうやっていこうかな、みたいなところの話をしたんですけれども、そこにおいて、
いよいよ始まったんだよね。だから本格的にね。
そうですよ。本格的に仕事が始まって、ご挨拶もして、で、実際に仕事もして、みたいなところが始まっているんですけど。
う
ん、
で、現場に行って、いろんな、入居者というか、の人たちと、対話しながら、なんかこう、サポートしながらってことをやってるってことよね。場所でね。
そうですね。そういう仕事が始まっていって、まだまだ、何も慣れていないような状況なんですけど、そこにおいて、まあ、普通に挨拶をさせていただいて、かつ、自己紹介みたいなものっていうのはちゃんと行われて、どういうことしてきました、どういうことが得意です、みたいな話はしたりはしたんですけど、
はい。
そこにおいて、なんて言うんですかね、キャラクターみたいなものって、
はい。
作る必要があるのかなみたいなところがあって、まあ、自己紹介、その入居者の方々に僕っていう存在がどういう人間なのかみたいなことを知ってもらうための、その自己紹介シートみたいなものを書くんですよ。 で、それ貼っておいて、
はい、
使ってらっしゃる方に、自分自身のことを知ってもらうような材料にしてもらうんですけど、うん、
はい。
まあ普通に自己紹介、プロフィールとか、どういうことに興味があります、どういうことを、どういうものが好きですとか、好きな食べ物とかね、趣味とか、そういうものを書いていたりはするんだが、
うん。
そこにおいて、まあ、いろいろつらつらつらつら書いているけど、なんか、社員さんとの話の中で、自分自身のその、アピールポイントというか、わかりやすい PR ポイントみたいなものを、外でなのかそのシート以外のところでアピールした方がいいよねっつって、うん、ホワイトボードで手書きで入力することになったんですけど、
うんうん、
その時まあ僕どうしようかなと思ってた時に社員さんの方でオレンジさんはそのカレーが好きなんですねって言われてあじゃあカレー男子っていうことにしましょうっていう風に言われたんですよ。
うんうん。
わかりやすいっちゃわかりやすいし、身近、はい、まあ僕カルチャー中毒者でカルチャー好きですってことも一応、カルチャー中毒者とは書いてないけど、カルチャー好きですみたいな趣味とかのところには書いてるんですけど、確かにカルチャーとかってなかなかその切り口としてはわかりにくいし、まあ人によってセンサー万別いろいろありすぎるから、
うん、
なんかその初めて会う人に対して、話しかけるにはなかなかハードルが高い、全然違う方向性のカルチャーが好きだったりするともう沈黙で終わってしまうみたいなことはあり得るので、
うん、
あ、なるほど、そこじゃなくって、誰もが一応食べるものだし、まあ、昼とかね、外食に行ったりもするでしょうっていうところで言うと、引っかかりとしてそこはいいんだろうなと思いつつ、
はい、
その、カレー男子っていう言葉を与えられた時の、おっていう感じはあったんですよ。そういう風に名乗ってないし、まあもちろん好きで、いろんな東京中のカレー屋さんに通ってはいるのだが、
はい。
なんか、そういうキャラクターを自らがこう背負うことになるとは思っていなかった。まあ別に背負うってほどのことではない。その、状況だけなんですけど、思ってなかったの。あ、そうか、こういうキャラを自分自身が背負うこともあるのだな。僕、それこそ前に話したかもしれないですけど、新卒の会社においては、スイーツ男子というキャラクターを背負って、
トラウマね。
毎回会議のたびに、はい、スイーツを作ってきた。まあ、楽しかったんですよ。楽しかったし、食べてもらうことは嬉しかったんだが、
失礼失礼。
なかなか、それを背負い続けるのは大変だなっていうか、
はい、
なんか、よくわかんない男が作ってるものを、食べるの皆さんしんどかっただろうなって今振り返ると思ったりはするので、そこら辺の申し訳なさやらいろいろはあるんだが、
はい、
まあまあ、それはそれであって、みたいなことで、キャラクターみたいなものを背負うことがまた改めてこの30半ばを過ぎて、あるのだなみたいなことにちょっとびっくりしたところはあったので、
はい、
ちょっと短い時間にはなっちゃいますけど、ポンさんってそういうキャラクターを作るみたいなことって今までしてきたもしくは最近してるのかなっていうことをちょっと聞きたいなと思っております。
キャラクターね。まあちょっとキャラクターって言葉の意味合いがこういろいろこう複雑だから難しいけど、例えば私うなぎ好きなの。
うん、はいはいはい、うなぎ男子。
で、まあ、その、うなぎ男子っていうのがよくわかんないけど、まあ、なんかその、
はい、
使いやすい言葉とか、あと私なりの複雑性みたいなものをうなぎに込められるんで、うなぎ好きですって最近言うように割としてるかな。
うん、うん、うん、うん。
何なのそれみたいな。あと、ま、うなぎ食べるうなぎもありますし、なんかね、こう、共有しやすいものかなと思いつつ、でも、ちょっとうなぎって言われてもそこまでいろいろわからんしっていうのがあって、程よくは、跳ねつけ、程よく受け入れるっていう、そういう気持ちで使ってるけど、断然カレー男子の方がいいなと思ったけど、今、聞いてて。
とっかかりとしてはそうですよね、うなぎ好き。うんって言われると、なんか、それって普通に、新しい職場とかでも自己紹介するときに、うなぎ好きですっていきなり唐突に入れる感じなんですか？
まあ、唐突にっていうか、まあ、うなぎが好きです。まあ、そこまでは別にじゃん。で、まあ、私食べるよりも、実は生き物としてうなぎ好きなんですよ。みたいな、ひとひねりをそこで出せれば、うん、なんか印象には残るじゃない？
うん、うん、うん。
で、まあ、ただその職場ってね、こう結構幅がありますから、だから、その人にも、そこそこの熱量がある人、あるものの方がテーマとしてはいいなと思うから、だからまあ、具体性もありながら、 他の人も共有できるものっていうのをやっぱり考えるのがいいなとは思うんで、そうね。だから結構ポピュラリティのある話題がなかなかないから、うん、今うなぎぐらいしかないっていうところではありますけどね。
なんかあえてそれこそまあうなぎ好きは実際にポンさんそうですけど、
うん、
なんか自分を偽ってキャラクターを作ったみたいなことあります？僕だからスイーツ男子とかは、なんかキャラクターとしてあったかっていうと難しいところで、なんかその場所においての自分の立ち位置みたいなのを出すためになんか必死にこうひねったことなような気をしていて、
うん、まあちょっと自分は難しい。まあ例えば芸人さんとかさ、やっぱその自分の中でのポテンシャルがある要素を拡大解釈したりして、
はいはいはい、
そういうようなものを使うとかはよくあるじゃないですか。だからそのキャンプ芸人みたいなやつとかは、そう。だから趣味が高じて、で、それが今は逆転して趣味を無理やり作るみたいな、ご苦労様です、アイドルさんみたいな感じとかもあるとは思うんですけど、まあでもやっぱあるものをモチーフにして、で、それってあくまで名詞だからさ。
はいはい。
だって、カレー、もちろんそういう人いるよ。カレー男子と言って永久にカレーのことに詳しくなり続けなきゃいけないっていう人もいるけど、あ、カレー好きの人もそうだけど、うん、この人話面白いなとか、あ、こういう別なことも好きなんだとか、うんうん、あ、カレーから映画の話が行くんだとか、そういうプラスアルファが、まあ、いきなり言える人と、まあ、おいおい出てくる人といると思うんですけど、だからまあ、あくまで入り口だけ、うんだと思うから、まあ、そういう意味では、何？まあ、スイーツでもカレーでも、まあ、それが、それを受け入れてくれるのかどうかが俺には不安なんだけど、まあ、受け入れてくれるという踏みがあるんであれば、うんうん、まあ、別にそれは入り口でしかないから、ずっとカレーの人って思われるわけでもないし、だんだんその肩書きが変わっちゃうかもしれない。うん、新しい人、呼び方で呼ばれるとかね。はいはいはいはい、だから、まあ、入り口ってこと、って思ってもいいなとは思いますけどね。無理ないやつは。
そうっすね。そう、無理ないっていうか、自分の中におけるそのある種大衆性というか、パピュラリティがあるところを切り取って、だから自分にないものをそれを背負ってしまうと、それはそれで大変だろうなと思うので、そういう意味ではそうですね。うん、そこら辺をいかに、しかもそれがだから自分自身でなく、客観的な人からこのポイントをいいんじゃないっていうふうに言ってもらうっていうのは、実はいいのかもしれないなって、今回その経験を経てちょっと思ったりはしましたね。
うんうんうん。バターチキンカレー男子にすればいいんじゃないの？
もっとめんどくせえ。全然大衆性ねえし。
なんか一個複雑なやつ乗せとくことで、普通じゃないのかなってちょっと思わせるっていう。そういう。
あ、僕だから一応、カレー、カッコ、南インド、ネパール、みたいな書いてますよ。
はい、あ、ちょっとだけ、本当にめんどくさいな。
スパイスカレーって書くとね、本当にめんどくさい男子になるのでっていうところ、ね。
ああ、まあまあでも、
けれども、
スパイスカレーって何ですかとか、南インドって何ですかっていう質問がね、できるだけでも、入り口ね、いい感じしますけどね、
はい。それもちょっとまた考えていきたいなと思ってます。まだまだね、始まったばかりなので、これから頑張ります。はい。タネラジはツイキャスでライブ配信しているほか、Spotify、Apple Podcast などで週2回配信中です。お好きなサービスでの登録やフォローお願いします。更新情報は Twitter でお知らせしています。また、番組の感想やあなたが気になっているタネの話、今回もありがとうございます。タネの話もお待ちしております。公式サイト、タネラジ .com のお便りフォームからお送りください。Twitter で、ハッシュタグタネラジ、ハッシュタグカタカナでタネラジで投稿いただくのも大歓迎です。ということで、お時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
キャラじゃないんですけど、テンション低めの人で行くってのを初めて、すごい辛い思いしたことはあります。お天気散歩人のポンでした。
タネラジ、また。